はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の孫久保でお送りします。
というわけで皆さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
はい、というわけですね、今週はですね、ちょっと孫久保さんが今AWE っていうイベントに行ってらっしゃるんですけど、
はい、そうですね、まあ、僕は、まあ、時々やってますね。最近3月ぐらいにもやりましたけど、僕は別に海外出張中でして、アメリカのカリフォルニア州のサンタクララという町にいます、はい、そこの、コンベンションセンターで行われている AWE というイベントを今取材してまして、
はい、
まあ、しばらくアメリカにいます。あと、
そんな都合で
ぐらいアメリカにいると、アップルの発表会がすぐ近く、バッチリのすぐこっちなんですけど、はい、あるんですが、僕は入れないので、
はい、すごく。あれは完全招待制ですからね。
はい。
まあ、とうとうということで。本当、今日はなんか事前にですね、今日何の話しようねっていうことをちょっと一瞬喋ってたんですけど、はい、普段と比べてなんか、会話のテンポが悪いなって思ったんですけど、まあ、よくよく考えてみたら、はい、そもそもアメリカとに、僕今日本なので、アメリカと日本で距離のがあるんで、微妙にこう、光の速度でも差が出るんじゃないかな、みたいなね。
まあ出てるんでしょうね。
あと通信回線とかのね、はい、都合とかケーブルの都合とかで微妙にテンポ感悪いなと思ったりはしたんですけど、まあそういう事情もございますっていう。まあ、で、ね、今、絶賛、イベントとかが海外で、特に6月からですね、まあ、今やってる AWE もそうですし、で、WWDC もそうなんですけど、まあ、それに先立つっていうか、ほぼ同時というかっていう形で、メタがですね、とうとう、クエスト3は一般消費者向けの、はい、VR ヘッドセットの次世代っていうのを発表いたしました。はい、
なんか、おもむろに出てきましたね、なんかよくわかんないタイミングで。
発売は一応2023年の下旬、まあ、秋っていうことになってるんですけども、うん、まあこう結構このパターンで出てくるのって初代クエストがこんな感じでしたっけ、
うん、こんな出し方パターンっていうのは
というか、
いやまあそもそも今回のそのクエスト3の情報って、まあ特に聞いてる方々は意識してはないと思うんですけれども、普通新しいデバイスって、なんかちゃんとその、物々しく発表されるんですよね。まあ、主にメタが毎年やってる、コネクトと呼ばれている、開発者向けのイベントだったりとか、あと、まあ、多分これまでやったことはないと思うんですけれども、まあ、本当にその何かの、その発表会っていう体で、ちゃんとこう、世の中の期待感を高めに高めて、みんなにその、配信見てもらったりとか、まあ、そのアップルもそうですけれども、もう本当にリアルの会場に来てもらって、もう大観衆の前で発表するというものなんですよね、製品発表というのは。ところが今回は、なんか突然メタから、まあ1日前ぐらいになんかザッカーバーグがインスタグラムでカウントダウンをしているというのが、またこれもよくわかんない演出で話題になり、そして、ちょうどそのカウントダウンっていうのは、ある意味メタがゲームの発表イベントをしようとしてたんですよね。6月2日ですか、はい、日本時間6月2日の
ゲームショーケース
ですね、はい、そうそうそう、新しいゲームをねボンボン発表するってイベントがあったんで、まあじゃあそこのサプライズでクエスト3出るんじゃないのとか、ザッカーバーグもカウントダウンしてるしと思っていたら、ショーケースが配信される2時間ぐらい前に突然動画が公開されてクエスト3が発表されてしまったというですね、はい、経緯ですね。
なんというか、らしくないっていうか、うん、今までも、初代クエストが確か記憶が正しければ、F8 っていう、もう今、直近だと開催されてないんですけど、元、まあ、Facebook、メタのカンファレンスで発表して、はい、で、発売が、当時はオキュラスコネクトですね、の時に、大々的に。
これは、
ていう流れ
だったんですけど、それは歴史が変わってますよ、水原さん。
あら、
あのコネクトでクエストが発表されてます。あのコネクトってまず聞いてる方に言うと、コネクトっていうのは毎年秋ですね、9、10月、
はい、秋のイベントですね。
メタが帰って、あの帰って、あのやってるイベントなんですよ。だからそこで発表されてて、あの見た目と値段が、で発売がイベントの5月とかのタイミングだったんですよね、はい、
順番が逆ですね、だと、うん、あの僕が今言ってた話と。
あ、そうです、そうです
。そうかそうか。なんで何かしかこう分けるとか、はい、発売が半年以降先になるとしても、うん、こう大々的なイベントで、まあ、お披露目っていうことが多かったんですけど、突如出てきた、うん、
いや、せめてね、もうゲーミングショーケースが発表イベントなわけですよ、2時間後にあったんですもん、はい、そこで、はい、いや、そこでザッカーバーグがね、ちゃんとその楽しそうに、いや、実はゲームの発表だけだと思ったら違うんだよね、みたいな、ほら、ここにクエスト3があるだろう、みたいなふうに言えばいいのに、なんか、おももろに、たらたらティザー動画と、そして、よくよく見ると、大した中身のないプレスリリースがですね、あの配信されるという、はい、なかなかちょっと。いやー、ドタバタしてますなという感じの発表がされていて、
そんな出し方ね、うん、今までしなかったですからね、うん、
そうですね、まあ一応見た目はまあ公開されてますよね、なんか、はい、3本の3本線っていうんですか、あれは何
に入ってる、左右がトラッキング用カメラ1個とパラパスル の、はい、あのカメラが 1個入ってるやつが、2つあって、うん、で真ん中がどうやら振動センサー入ってるらしいっていう、
はい
はいはい、では価格499ドル、日本円だと円安の都合で、うん、74,800円からっていうことですね、はい、クエスト2とかと比べると結構高め、まあ、初代クエストぐらいの感じですね、うんうん、でグラフィックスペック倍、薄型化、カラーパスルー搭載で、とコントローラー刷新してっていう感じではあるんですけど、あの実は細かいスペックとか、具体的にあのできることとかイメージみたいなのは伝わってくるんですけど、詳細なスペックに関しては、実は全然語られてないというか、あの書いてないんですよ、オフィシャルのリリースで。
うん、そうですね、グラフィックス2倍ってなんだろうみたいな感じだね。
どこ基準、あの CPU、GPU というか、SOC、はい、中に入っているチップセットの馬力の話なんだろうけど、それは何基準で言っているのかっていう、うん、まあ、ところだった、まあ、
パネルもね、どれぐらいの解像度になるのかも分から
ず、今までで一番って言ってるけど、はい、具体的にどんぐらいなんだろうっていうのは、全然明らかにされてないので、
うんうん、
まあ、じらし方なのか、それとも、じらしなのか、それともって感じではあるんですけど。はい、結構
パターンして、そうですね、薄型化といってもね、40% なので、まあ、ピコ4ぐらいですかね、イメージとして。
そうそうそう。しかも、軽くなるとは言ってないですからね、うん、彼ら。
うん、これ言えないんじゃないですか、つまりは。
そこでは。実は重量的には密度が詰まっているというか、うん、重くはならないかもしれないけど、とかだったりするのかなとかね、うん、結構気になるのは、ヘッドストラップの形状が、初代クエスト準拠っていう。
あれ
2のやつじゃなくてとかね、
はい、あ、そうなんですね、
はい、あの動画見てたら初代クエストっぽい感じのヘッドストラップでしたね、多分布なんでしょうけど、
うん、
とか、うんうん、まあ
初代ってゴムじゃなかったですか、
あれは確かゴム製で、クエスト2って、結構シンプルだったじゃないですか、で初代クエスト後頭部のところに、そうそう、うん、後頭部のところにあの三角形というの、うん、というかバンドの形が三角形状になってて、うん、とかっていう、あっち準拠っぽいんですよね、形が。
うん、なるほどね。
なんか微妙に違ってたりするんで、
はい、
まあ、どうなるのかなって、まあでもこの辺はここでこうね、
アップデートもなんかちょっとアップデートがあるので、パフォーマンスが上がって安くなりますっていう話を、アッププロもそうですね、既存デバイスもなんか。アップデートします、
十何パーセントくらいハードウェアスペックが上がりますって、うん、おい、そんなことできたんだっていう、ちょっとびっくりですけど、
いや、そうですね、本当、OS のアップデートでそういうのやっちゃうっていうのが、もともと結構よくやってますけどね、メタは、
うん、
アップデートによって、どんどん機能開放していくみたいな、なんか、ゲームみたいなことをやってますけども、まあ、今回、クエスト3に合わせて、だから、要はクエスト2の後継機って言ってたんですけど、
はい、
後継機っていうよりはちょっと上位モデルみたいな感じになっちゃいますね、結局。
そうですね、なんかクエスト1、はい、2プロって仮に並べたときに、うん、1に当たるカテゴリーのやつなのかなとはちょっと思わなくもなったんですよね、
はい、そう
なんですよ、そうなんですよ、
うん、いや、おかしいな、本当はクエストプロ出たときはクエスト2ラインとクエスト2の消費者向けラインと クエストプロの後継機であるプロラインの2つみたいな説明を結構手厚くされたようなあの記憶があるんですが、ちょっと今回出てきたクエスト3に関しては、あとまあそのクエスト2が併売というか、まあそのいわゆるあの販売終了ではなくて、なぜかその安いデバイスとして売られ続けるっていうですね話も聞いていると、まあなんかまたちょっとプロダクトラインナップどうなっていくんだろうかという感じですね、っていう感じでざわつく話題ではありますが、まあ、待望のクエスト3は発表されましたと。
はい、しかし、まあ、実際のところでいくと、じゃあ正式に体験できているメディアもまあないし、詳細の中身もわからないので、まあ、あれこれ予想を立てたりとか話したりすることはできるんですけど、今回はですね、せっかくあの佐久間さんが AWE の現地にいらっしゃいますので、ちょっとそっちの話をメインにしようかなと思っております。あの多分来週は多分 Apple の話をすると思うんですけど、この流れだと。
はい、じゃあというわけで、AWE っていう、まあ、イベントに現在、先行さんが行ってらっしゃるわけなので、その話をしていきたいと思うんですけれども、そもそも AWE って何ぞやというところから入っていきましょうか。
そうですね、まあ、あの聞いてくださってる方で AWE に来てる人もいるんだとは思うんですけれども、結構マイナーな部類のイベントというか、まあ、業界イベントなんですよね。なのであまり一般的に知られているものではないので、ちょっとまず AWE が何かって話からしていきたいと思います。
はい、
AWE というのはまず、AWE 何の略かですね、オーギュメンテッドワールドエキスポですね。はいはい、なので、まあ、なんだろう、オーギュメンテッドって聞いてどう思うかなんですけど、まあ、いわゆる AR の A ですね、うん、オーギュメンテッドリアリティの A と同じ、はい、とことになりまして、まあ、AR のイベントというよりは、XR の、まあ、業界イベントというんですかね。うん、そして
規模
として
世界最大規
模、はい、全般です、
全般です、
特にデベロッパーカンファレンスとか、そのビジネス展示会とか、あのそういうその枕言葉があるかっていうと、もう言ってしまうと世界最大の XR 業界カンファレンスっていうのが多分正しいかなというふうに思ってます。で、まあ、アメリカのですね、カリフォルニア州サンタクララという、これはあのシリコンバレーなんですね。とはいえ、そのシリコンバレー来たことがある方はあのご存知だと思うんですけど、結構ど田舎でして、確かに隣とか隣の隣町ぐらいにそのカパチーノってアップル本社があったりとか、もうちょっと行くと多分グーグル、どこだったっけな、あのあれですね、マウンテンバレーでしたっけね、はい、とかがあったり、もうちょっと行くと、Facebook メタのですね、キャンパス、もあったりするっていうとこなんですけど、そのなんかあのなんていうのかな、うん、あのいわゆるなんかその臨海副都心みたいな感じの、あのめっちゃそのなんか近代化されたエリアっていうよりは、どっちかっていうとあの平屋がたくさんあって、あのちょこちょことなんかあの建物があってですね、どっちかってこうなんか緑がいっぱいあって、あの道の幅が広いみたいな、あのそういうあの牧歌的なエリアになります。はい、
はいはい、サンタクララのどの辺ですか、うん、今ちょっと Google マップで見ようかな。
サンタクララのコンベンションセンターっていう、はい、ところになりますね。あの目の前には、アメフトのでかいスタジアムがありまして、リーバイスのリーバイスタジアムがありまして、逆に言うと周りにはそれしかないっていうですね、あのもう非常に寂しいところになります。昔来た時には Airbnb 使って泊まってたんですけど、近くの人家が結構遠いので一番近くら辺に泊まったんですけど、それでも歩いて20分かけて行ってたかな、片道。
あ、なんかもう北っていうか北西の方向に自然保護区が伸びてるんですね、これ。
あとか、そうですね、あの僕もちょっと初めて来た時はなんかそのシリコンバレーっていう言葉で作られたイメージって本当すごいんだなって思いました、
ね、あの西海岸、しかもベイエリアだけの話ですからね、あれで今写真見てますけど、写真というか Google ストリートビューで見てますけど、確かになんていうかコンクリートとかちゃんと道路ではあるんですけど、これなんか地方都市っていうか、そんなに
田舎町
ですね。
うん、
平屋
が多くて、日本みたいにそう山はないので、あの平坦、ひたすら平坦なんですけど、
スコーンと抜けたような風景が広がってますね。で南東側が三ノ瀬と、はいはい
はい、じゃあちょっと、まあ、地図はね、気になる人は見てもらって、
はい、
場所の説明だけ違う、
なんとなく分かると思います、はい、あの自分の中ではときめっせとかだな、はい、
あ、新潟ですかね。あ、東京メッセとかに近いんじゃないですかね。はい、そう思います
よ、ね。はい。はい、地元で言うと。
はい、で、
そういう感じのところですと。
開催をされています。まあ、まあ、とはいえ、そういったテックジャイアントも近くに、オフィスを構えてたりするようなエリアではあるので、まあ、コンベンションセンターもそこそこ大きくて、来場者数がまあ一応今5000人オーバー、というふうには公式では書かれてまして、スポンサー企業は名だたる XR の、テックジャイアントですね、まあ、今年でいうと、クアルコム、マジックリープ、ナイアンティック、X リアルみたいな感じで、皆さん名前を連ねていると、まあ、当然その後のところにはメタとかですね、あの他の、よく業界の中では名前を聞くところがもうずらずらずらっと、いる感じになります。で、一応US 以外にもですね、AWEU とか AW アジアっていうイベントもやってまして、まあ、名前の通りヨーロッパ圏それからアジア圏の AWE っていう形でその、まあ兄弟イベントみたいなのも世界中で開かれているという意味で、まあ、関わってる人たち、それから、まあ、まさにその、共産企業、出展企業の規模感、US は確か400企業くらい選手出展してるんじゃないかな、とかっていう、合わせていくと、まあ、さすがに、確かに世界最大規模っていうのは、そうかなと。特に XR だけなんですね。だから CS みたいに他の話題があるわけでもなく、GDC みたいにゲームの話題もなく、まあ、とにかく、XR だけなんですよ。という意味では、世界最大規模かなというふうに思います。で、イベントの中身としては3日間やってるんですね。で、最初の初日からまあ3日間通してあるのがセッションになりまして、これはなんか僕らもよくXR 会議とかそういう業界イベントやってる側の人間なんで比べちゃうんですけど、なんかちょっと比較できないぐらい大量のセッションがあります。全部で9個ぐらい部屋使ってるのかな。で、朝からなんか夕方ぐらいまでずっと公演があって、しかも30分公演とか多いので、公演の数も本当に100以上200とかあるんじゃないかなという、はい、そういう感じで、いろんな発表だったりとか、あとは結構多いのはですね、事例の発表が多いですね。なので講演者の名前見てると結構ボーイングとかね、あと、はい、なんだろう、ロッキード・マーティンとかね、はい、結構そういう感じの、XR を業務で使ってる人たちの話とか、そういうユースケースの共有みたいなのも、多くなっています。で、あと出展エリアがあって、さっきも言ったように400企業ぐらいで、まあ、いわゆるフォーチューンなんとかに入るみたいな感じの大手、いわゆる大手企業からスタートアップまで、本当にいろんな会社が出展をしていると。で、まあ、結局じゃあどんな雰囲気なのっていうところなんですけど、もともと多分 AWE って、14年ぐらい前からやってるんですね。まあ、まずこの時点ですごいんですけど、はい、いわゆる VR 元年って呼ばれてるのは2016年が7年前だったわけですけど、その前からやってるんですね。2009年ぐらいからやってるんじゃないですかね。で、最初はコミュニティイベント的な形で始まったというふうに聞いております。僕も全然参加してないんで分かんないですけど、なので、まあ、本当に ARもうね、これからその取り組んでいこうっていう人たち、多分結構開発者とかが多かったんじゃないかと思うんですけど、そういった人たちで立ち上げて、でだんだんその AR がその業界になってきて、で業界になると入ってくるのはやっぱビジネスサイドの人たちなんですよね。なのでビジネスサイドの人たちも入って、まあ、業界の総合イベントということで業界みんなが集まれる、で投資家とかも来れるような、まあ、そういうエコシステムが生まれるイベントにしていこうっていうのが、基本的な AW の発想かなというふうに僕は考えてます。なので最近はやっぱり業界色が強くなってるので、ビジネス寄りの話がやっぱなんだかんだ多いですね。その講演もユースケースの紹介とか、なんか自分たちがやってみて分かった5つの原則みたいな、そういう感じのやつとかが多いんですよ。まあ、なので結構こうビジネスサイドに向けた話は多いかなと思いますし、出展のところがやっぱり業界企業が集まるっていう風にしているので、いわゆる他のCS とか GDC とかそういうところでは見ないような、いわゆるそのソリューション売りしてるようなところが普通にいるんですよね。うちはその製造業向けの VR トレーニング作ってますとか、
はいはい、製造業向
けのやつ作ってます。そういう感じで、はい、あとはなんかそのスマホ一つで、簡単になんか現場とリモートでつなげる360度 コミュニケーションシステム作ってますとか、なんかそういう感じの、まあ、よく日本だと、まあ、日本でも、一応でも、モグラでもね、よくミス XR っていうイベントやってますけども、あと、はい、アレクサがやってる、XR 総合店、メタバース総合店とか、まあ、ああいうところに出てくる会社に近いような、なんか、この言い方、すごい、なんか微妙な言い方すると、ベジさんもすごい、なんか新規性がないような、そういうものもたくさんあります。なんか、カッティングエッジな、うん、なんかすげえ、あっち行ったら新しいデバイスがあって、こっち行ったらなんか、見たこともないなんかソフトウェアが動いててみたいな感じよりは、結構もう本当にこうビジネスやってますっていう感じの人たちがビジネスマッチングのために出展してるみたいなことも多いですね、はい、
うん、
一方で新しいデバイスもあったりとか、あとものすごいマニアックななんかものを作ってる人たちも出てたりとかするので、それでは業界イベントっていうのが一番正しい表現かなって思ってます。
そうですね、なんていうかビジネス向けだけではあるわけでもないし、じゃあなんだろうな、完全にその自社なんていうか業界内で のうちの製品とかプロダクトとかあるいは SDK 的なやつどうですかみたいな話だけに終始してるわけでもないので、まあ、とにかくその辺の XR に関わること全般を一箇所にガッと集めたら結構でかいイベントになってるっていうようなニュアンスっていう、
うん、そうですそうです、はい、そういうことですね。だからなんかこの人たち向けではないよみたいな、そういう感じではない。デベロッパーも歓迎だし、デベロッパー向けの当然技術講演もあるし、逆にその自分たちが出している、SDK ですね、そのプラットフォームの開発者向けの、ソフトウェアの新しいアップデートを AWS に合わせてやって、で技術講演繰り返して、まあ、これを機会にデベロッパーにぜひ触ってくださいというようなことも当然当たり前のようにやってるイベントになりますね、はい、
うん、
ただ結構なんかスーツ着てる人が多いんですよ、やっぱそのビジネス系だったりするんで、特に産業向けの XR ソリューションみたいなのやってる人たちは全員スーツビシッと着てブース立ってます、はい、ですね。まあ、あとはその世界最大っていうのがやっぱり彼らのポジションなので、もちろん北米圏の出店が多いんですけれども、中国だったり、まあ、日本も今年は何社もいますね、10社近く出店してましたけれども、日本からも行ってるし、またヨーロッパも出てきてるしということで、まあ、世界中から XR 業界の人が集まって交わっていく、まあ、そんなイベントになっているということになります。はい、で今3日あるうちの今2日目が終わったところです。で1日目セッションしかなくて、はい、2日目からがなんで2日間ですね、 2,3 日目っていうのがその展示エリアが開放される開くタイミングでして、まあ、今その半分が終わった状態なんですけど、まあ、ちょっと僕個別取材とかですね、なんか普通にこれちょっと日本人の人が多すぎて、結構なんか歩いてたら普通に日本人と遭遇してしまい、で大体この業界の日本人ってまあ知り合い率が高くてですね、なんか立ち話をして時間が過ぎてしまうみたいなちょっとこともあって、ちょっとまだ3日目にかなり回らなきゃという状態になっております。ただAW の全体を喋るというよりは今のところこんな感じですっていう現地レポートができればいいかなというふうに思ってます。はい、
はい、結構、はい、そうですね、かなりこんだけでかいと思う、端から端まで見てイベントの会期中にちゃんと見るって絶対できないと思うので、もはや、
はい、
人海戦術で10人ぐらい連れていかない限り、
ちなみにはできるんですけど、
うん、
ただ
試す
とですね、そうデバイスはまず触らないと何も分かんないじゃないですか、うん、はいはい、AR ガース AR ガースなんて言ったら別に何も見るもんなくなっちゃうわけで、じゃあこのなんか聞いたことない AR ガースってなんだっけみたいなやってみたらうおすげえってことがあるかもしれないんで、やっぱやった方がいいわけなんですよね。はい、とかソリューションもそうなんですよ、正直その VR トレーニングですって言われると、まあ、別にアイデアとして新しくないんだけど、まあ、でもきっとこう出展して売り出してくるからには何かすごいことがあるかもしれないんでって考えていくと、キリがなくなるんで、やっぱどうしてもまあ事前で知ってたところとか話題になってたところだったり、あとまあブラブラっと歩いて気になったものを触っていくっていうのはどうしても出てきてしまう流れですかね。ちなみに今のところ見てて一番なんかやばそうなブース、やばそうって言っちゃいなんですけど、なんかちょっと若干ネタも混じってきているブースが2つありまして、
はい、
はなんかですね、自分の体になんかなんて言ったらいいんだろうな、これ伝わんないだろうな、なんかダンボールガンダムみたいな感じで、なんか装着っていうか、なんだろうな、着るタイプのなんか天群スキャナー、
キルタイプの天群スキャナー、
あ、つまりなんかそのライダースキャナーなんですけど、言ってしまうと、
はいはい、
天群を取るためのデバイスって結構そのスキャナーらしいスキャナーなんですよ。なんかあの調べてもらうと分かるんですけど、それをなんかこうも大体持ってとか、もしくはあの台車につけて動かしていくんですね、現実空間をスキャンするために。それがなんかその自分の体になんかこうガシッとそのデバイスを体に装着してですね、で歩いてると天群が取れるみたいな、うん、ちょっとなんか異様な見た目のデバイスを出してるところと、あとはあのこれはちょっとあの日本が出展してたポラボさんとかデザインネームさんが出展してた隣ですごい派手にやってたんですけど、あの世界最大のメタバースマッチングアプリだって言ってるブースはなかなか強烈でしたね。
なんかあの手のマッチングアプリって Tinder が参入しようとしてやっぱなしでっていう話になったのを思い出したっていうくらいですね。他にもいくつかあるですし、今も出てるやつあるんですけど、
なんかやっぱなんかセクシーな感じのやつで、あのスタッフの人たちもなんかみんな結構露出の高い女性とかがいたりしてですね、あのなんかちょっとそこだけ異様な雰囲気が漂ってたんですけど、まあ、その2つぐらいはなんかあの単純にあの見ててなんかこうやばさを感じたのはこのあたりですかね。あの至って皆さんはあの真面目にやってるので、あの別にネタだと思って出してないんですけど、はい、まあ、ちょっとこうね400もあるとあの不思議なブースがありますよと、あとなんか机だけ置いてあってスタッフが誰もいなくて、何だったっけな、なんかすごい宗教的な言葉が書いてあって、このブースやばそうだなと思ったんですが、
やばいっす
ね、はい、みたいなのもちょっとあったりします。あの個人とかあのまだまだ起業したてのあのシード期、うん、もしくはプレシードのスタートアップとかも普通にいたりしますので、結構カオスなエリアもあります。はい、うん、ね、ということで、まあ、ちょっと今年の感想を少しずつ話していきたいなと思うんですけど、はい、まず多分こういう大型イベントで行った時にやっぱ気にしたいのってなんか雰囲気なんですよね。全体的にどうかってすごい大事じゃないですか。
うん、
去年は行ってないので、去年との比較はできないです。ただ去年はまだコロナが途中だったので、特にアジア系の人がいなかったと思うんですね。なのでちょっとあの去年との比較も難しいんですが、はい、まあ、熱気は普通にありますね。まあ、みんなワイワイ楽しそうに、ひたすら会場の至る所でみんなで立ち話してたりとか、公演もだいたいいっぱいだしみたいな、あのそんな感じなんですけど、あのいわゆるその熱気の元が何かって考えていくと、まあ、最近バズワードが多いんですよね。特にこの業界だとメタバースと、それから、まあ、その横でって感じですけど、まあ、ジェネティブ AI、 生成 AI の話って、
はい、
バズの次にまたバズが来てみたいな感じじゃないですか。
うん、
でやっぱ これは何だろう、あの、まあ、会場の全員がどうかって正直その来場者レベルまでは分からないですけど、まあ、少なくともその主催者ですね、その14年間ずっとこの NW 主催してる人がやった基調講演とかではもうめちゃくちゃシニカルに言っててまあでもそれはそうなんです。あの14年前から AR をテーマにしたイベントをずっと開き続けてる人たちなんで、だからそうなんかバズワードわらみたいな、そんな感じなんですよ。
はいはいはい。
メタバースはもういじりにいじり倒してますし、生成 AI もあのなんだろうな、いじってはいないんですけど、まあ、バズワードは生成 AI に移ったよね、だからとりあえず生成 AI ネタやるわって言って、うん、あの自分の 3D スキャンしたアバター出してきて、あのそれにそのチャット GPT 突っ込んでですね、あのリアタイで喋らせるっていう、なんかそういうソリューションを作ってる会社がもうはね、こういうあのイベントになっているんですよね、どっか。なのでそことコラボして、あのまず基調講演、その、あの、AI 版のそのオーガナイザーが喋り出すっていうところからスタートして、その後2人で寸劇して、いやでもお前ちょっと帰っとけよって言って、あのチャット GPT のやつは消えて、あの本人がしばらくその後喋るっていう、なんかもうなんかただ単純に面白演出としてやるみたいなことをしてました。
めっちゃなんかその点のやつありますね。今ここまで出してきたやつって全部チャット GPT で作ったんだけどみたいなのとか、ここまでって全部 AI で作ったんだけどみたいなやつめちゃくちゃ多かったような、最近半年くらい擦られまくっている。
結構あの いじってますね。そのバズに関してはもう徹底的にいじっているというか、もちろん真面目な話もしてるんですけど、例えばメタバース死んだとかって言ってるけど、それって結局言いたい人たちが言ってただけだよねとか、その SAI の話に関しても、真面目に捉えれば別に XR と AI ってそもそも非常に重要な関係性のあるテーマなので、
はい、
だから、ね、メタバースの話題が今度は生成 AI に行っちゃったから、じゃあ XR 話題じゃなくなるんですかって言ったら、なんかそんなことありえないよねみたいな話とか普通にみんなしてたりするので、まあそういう意味では、うん、非常にそのある意味こう業界を分かっている人たちが少なくともこうオーガナイザー側だったりとか、あと講演者の方ですね、まあ、講演者の方でも風潮としてはあるかなというふうには思ってます、はい。あと大事かなと思うのが、もちろん去年とかの AWE はそうだったような気がするんですけど、あんまりメタバースって押さないんですよね。やっぱり XR なんで軸が。メタバースっていう言葉を大々的に掲げてたりしないので、あくまでも XR のイベントっていうのがまず最初に来るので、まあそういう意味では、少し、冷ややかな部分はあるかなというふうに思います。まあとはいえ展示も多いですけどね、やっぱなんかこう、マルチプレイの VR とか、マルチプレイのバーチャルワールドみたいなやつとか、
うんうんうん、
あとはAR を使ったなんかホログラムコミュニケーションみたいなやつとかね、まあ、そういうのは普通に出ているので、まあ、そういう意味ではこうあくまでもそのマルチプレイのものとして、まあ、みんな受け止めているのかなっていう感じです、はい。で、まあ、どっちかっていうとみんななんかさらに深刻にっていうか、もうでも深刻に受け止めてももうどうしようもないので、これをまたみんながネタにして、はい、もう本当に接触もそうだし、会場のやっぱ至る所の雑談でも出てくるのはもうアップルというキーワードですね。
すでにいくつかのところでね、で前も話しましたけど、デバイス体験しましたみたいな人が出てき始めたりとか、はい、XR 関係のメディアが招聘されてたり、うん、招待されてたりとかしていて、うん、WWDC っていうイベントに、まあ、今年こそ出るんじゃないかみたいなことを言われており、はい、各種、まあ、メーカーとかデベロッパーの方々がざわざわしてるんですけど、じゃあその受け止められ方は AWE だとどうだったのかっていう話になると、はい、
まあ、どうだったんですか。ざわついてます。ざわついてるんですけど、はい、まあ、基本はもうみんな出る前提です。もう出すよね、うん。いよいよアップルは来るよねっていうのが前提であるんですけど、まあ、ただそれ以上は、まあ、誰も知らないし、知ってたとしても何も言うことはできないので、それ以上の踏み込んだなんか情報はなくて、どっちかっていうと、ようやくこの業界にアップルがちゃんと入ってくるよねっていう、そのネタをみんなで楽しんでる感じですね。
うん、
はい、なので、まあ、ある意味本当にこう 前夜みたいな状態で、まあ、別にね、その発表会みんなで見るわけじゃないので、まあ、発表会見たらみんなで盛り上がるんでしょうけど、まあ、どっちかっていうとなんかこう、そうっすね、これからいろいろ盛り上がっていくんじゃないのみたいな、なんかそういう感じの雰囲気だったり、あとはまあ、アップルがデバイスを出した場合にはどう考えてもその競合関係になるような、そういう会社もいっぱいいるわけですよ。 AR デバイス作ってるところとかって、
うんうん、
まあでもなんか当然そのいつかは来ると言われている会社なので、アップルは。そういう意味では、なんかそこもシニカルなことを言ってる人たちがいましたね。はい。まあ、デジレンズっていう、
はい、
結構 AR のグラスですね、透過型のグラスの、特に目の、プロジェクションだったりとか、その光学系のところの非常に世界的にも技術を持って、かなり資金調達とかをせっせとやっているスタートアップがあるんですけど、まあ、偶然ちょっとそこの人の講演を聞いたときに、やっぱその、まあ、彼らも今、要素技術だけじゃなくて、エアグラスそのものを作ってるんですよね。
うん、
なので、もう完全にアップルが入ってくると、もうバチバチになるんですけど、
はい、
まあ、本当になんか、フルーツの会社がうまくやってくれるといいねって、すごいニヤニヤしながら言ってて、はい。なんかその、大変さを物語ってました、ある意味。アップルが本当に全部アップルが来ただけで変わっていくのみたいな、ちょっとそういう感じはありますかね、全体的に。それぐらい AR グラスとか AR 広げるのってマジで大変なんだぞっていう、なんかそういうなんかそのなんかこうそうね、なんか迎え撃とうとしてる感じっていうのは少なからずありました、全体的に。
そういう空気感なんですね。
うん、結局そうですね、基調講演とかでも、まあ、その AR はその、なんだっけな、エブリワン、エブリワン、エブリタイム、 なんとかみたいな、あ、エブリワン、エブリウェア、エニタイムかなみたいな感じ、要はそのいつでもどこでも誰でもアクセスできるようになっていくはずだっていう、もうその根本思想があるんですよ、広がっていくはずだというね、うん、でそのためにみんな業界でそこに向かっていくんだっていうメッセージは、もうこれはあの AW 毎回出てくるメッセージなんですけど、まあ、それに14年間取り組んでた人たちなんで、で まだ広がってないわけじゃないですか、全然全然って言っちゃあれなんですけど、あの一部領域でしか広がってないっていう状態を考えたときに、で特にウェアラブルなんてまだまだこれからっていう状態のときに、まあアップルが入ってきて本当に一晩で全てが変わるかって言ったらそうじゃないよねっていうのを、ちょっとまあ皆さん言いたいんだと思うんですよね。だから前に進むためのでかい推進力としてね、アップルが入ってくるっていう、まあ少なくとも表向きは皆さんそういう受け止めはしてますが、まあ内心は分かんないです、あの本当に やばいなと思ってるのかもしれないですけど、
まあ、どうなんでしょうね、その辺、うん、いや今のあの、はい、エニタイムあのって話なんですけど、今パッと思ったの、はい、パッと思ったっていうか、ただの連想というか、あの余談なんですけど、任天堂スイッチのキャッチコピーが確かそうなんですよ、思い出したけど、
はいはいはい、
あれ確かあの、いつでもどこでも誰とでも、プレイ anyone anywhere with any play anytime anywhere with anyone だったんですよ、
あ確かに、はい、あの発想同じで、まあ、そこから取ってきたのか分かんないけど、うん、あのワードとしてはほぼ変わらないワードですね。
ですよね、なんかまあどこでも持っていくみたいな話とか、持ち出し可能にするみたいな発想では一緒だとは思うというか、まあ、根本的に言うと最近のスマホ以降のコンピューターのトレンドって全部そういう路線だと思うんですけど、あの消費一般消費者向けのところで、はい、という話もありで、まあ、ざわつきもあり、そしてメタブースは当然ながらクエスト3はなし、
まあ、メタブースはねあるんですよ、で彼らもゴールドスポンサーだっけな、結構でかいスポンサーとして入ってまして、あのブースを構えてるんですけれども、はい、まあ、あのクエストプロだけで、はい、当然ですけど、さすがに発表された当日にクエスト3出したら大騒ぎになっちゃうはずなんで、
うん、
一応見ましたけど、はい、クエストプロしか置いてなかったです
、
はい、
あプロしか置いてなかったですね、
はい、
そうするとまあ当然ながらさっきのディジレンズとかもそうですけど、ハードウェア系はゴロゴロ出てるわけだし、
ハードウェア系はもう めちゃくちゃ出てますね。はい。で、その中でも特にっていうところでいくと、やっぱ VR 系よりも AR 系が多いです。まあ、多分これはもうルーツですね。オーギュメンテッド、その、ワンドエキスポっていう、その、AR 系の、人たちが集まって作ったっていうところが、やっぱり、一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、AR 系のデバイスがとにかく多いという意味では、まあ、この前、2ヶ月ぐらい前に、話をした、サンフランシスコの GDC っていうゲームのイベント、だと逆に VR ばっかりなんですよね。なので、この後だいぶ、予想としては起こってますし、
うん、
AWE にあっては正直ゲーム的なものってすごい少ないですね。コンテンツが少ないって感じですね。はい、はい。うん。
そう
まあ、業界イベントなので、してもその、うん、このゲーム遊んでねみたいな話とかっていうのは、やっぱどうしてもやる意味があんまないので、まあ、出てきづらい。
2C 向けというか一般消費者向けのコンテンツがガンガン出てくるっていうよりは、もうハードウェアありプラットフォームありで、ハードウェアって言ってもその何でしょう、グラス型で付けられるものとかだったり、コンピューターの本体とかグラスの中に入ってますみたいなやつとかだったりっていうところだけじゃなくて、パーツとかだったり、
そうですね、
要素技術部品ありっていう、
そうですね、本当にソフトウェアの、まあ、一部作っててそこが強みがあるよみたいな、まあ、どっかに、ね、買収されたいのかなみたいなところとかも含めて、
うんうんうん、
非常に多くなっていますと。なので、まあ、先ほど言った大手のスポンサーっていうのも、まあ、大体ハードウェアかプラットフォーマーなんですよね、とか、まあ、それ関連なんですね、まあ、ナイアンティックも、うんうん、まあ、ライトシップっていうプラットフォームが展開してますし、でクアルコムに至っては、ハードウェアほとんど今一体型デバイスに入っているチップセットを作ってますし、マジックリープは言わずもがなデバイス作ってますよね。で、X リアルもデバイス作ってますよね、みたいな感じで、もうとにかく、ハードウェア、プラットフォーマーっていうのが非常に幅を利かせており、めちゃくちゃアピールを強烈にしてくるっていう、まあそういうイベントになっています。で、そんな中で、やっぱりグラス型のやるデバイスっていうのは、まあ、毎年いろんなものがリリースされますけれども、まあ、やっぱり最新のものっていうのが一通りずらっと揃うっていうのが AW の特徴かなと思ってます。まあ、なので、まあ、さすがにちょっとホロレンズ2はもうマイクロソフトの影薄くなっちゃってるんですけど、まあ、マジックリープとか、あと XDR、まあ、NDR から名前がね、ちょうど変わったばっかですけど、まあ、XDR の AR と、まあ、ライト、 それから、新しいデバイスが、まあ、ちょろちょろみたいな感じで、出てました。まあ、そんな中で一応ちょっと今日やってきた中で、多分もうね、水原さんはもちろん知ってると思うんですけれど、まあ、じゃあ改めて、まあ、触れたってでかいですね、やっぱね。このコロナの期間で出たニュースって、はい、大体もう分かんないじゃないですか。ただただ文字と写真撮ってくるだけなんで、うん、
リリースはされるけど、じゃあ体験する機会はないし、イベントはないしみたいなことが大体多かったので、うん、
はい、なのでやれることって大事かなと思って、ようやくやれたよっていうのと、あとまあそこそこインパクトがあったかなとか、あとまあまだできてないけどみたいな、ちょっとチラ見えしたんで、一応言っておくっていうので、多分自分の今のところ3つぐらいありまして、まず1つ目がさっき のフルーツの会社頑張れよって言ってたディジレンズっていう会社の AR5、 これアルゴっていうらしいんですけど、はい、アルゴっていう
産業用というか、
ね、はい、産業用の、AR デバイスということになってます。まあ、どんなものかっていうのは参考リンク、記事に飛ぶと思うので見ていただければと思うんですが、まあ、ほぼほぼ見た目、多分ちょっとレンズのでかいメガネですよね。メガネ型デバイス、うんうん、で、こちら一体型です。つまり、バッテリーとソック内蔵ですね、チップセット内蔵で、まあ、カメラの数は少ないんですけど、一応6ドフですね。はい、で、まあ、これもちょっと新しくちょうど発表されたんですけども、ウルトラリープの新しいハンドトラッキングが、まあ、オンされるようになっているので、ハンドトラッキングで操作が可能ということになっています。で、なんでわざわざこれを言ってるのかっていうと、いや、よかった。
よかったです。
軽い一体型の AR のデバイスって初めてやったかもなと思います。
ああ、重いってか、なんていうか、客観的なその数値重量じゃなくて、軽いって感じなんですね。
体感軽かったですね、うん、
ほ
う、まあ、まずそもそも、この会社って光学系 のまさにその 目にその投影する部分ですね、 AR デバイスのそこの技術をめちゃくちゃ持ってる会社なんで、もうそもそもその AR デバイスとして このレンズからその目の部分って結構そのデバイスによってめっちゃ分厚くなるじゃないですか、ホロレンズとか、
うん、
まずこう薄い、薄いし産業用なんでメガネの上からできるんですね。
このなるほど。NDR とかって、まあ、形状の都合とかのもあって、うん、あれはできないですよね、基本的にメガネを。
できないですね。
メガネというか。そうなんです。
いや、まさかのね、メガネの上にオンできます。まあ、ちょっと僕のメガネがちっちゃいっていうのもあるんでしょうけど、まあでも、前でやってた、中国人のメガネかけてた、人もできてたんで、まあ、意外とメガネそのままいけるんじゃないかなっていうのと、あとはそのまさに NDR エアとか NDR ライトとか、そのメガネ型の AR デバイスって大体その別なんですよね。パワーとか、それから計算処理を行うようなものが、例えばスマホだったりとか、例えば PC だったりとか、例えばなんかマジックリップみたいにコンピューティングユニットって呼ばれている別のなんか分身みたいなでかい装置だったりとかするんですけど、このアルゴに関しては何もないんですよね。
ああ、もう完全に
他のデバイスに比べたらちょっと処理量は少ないですよ。処理量は少ないし表示領域は狭いんですけど、ただ全部詰め込んで比較的、頭に負荷を感じない状態で体験できる AR のデバイスっていうのは自分の中では初めてだったかなと思ってます、う
ん、意外とないんですよね、はい、
それがね、そんな太くないから、まあ、細かい話しちゃったら聞いていたらついてこなくなったと思うんですけど、メガネ型のデバイス、多分ミュージックスとかも作ってるんですけれども、あなたりの会社作ってるものよりも軽く感じ、軽いっていうか、なんか、つけててなんか違和感がなかったというか、なんか耳にすごい引っかかった感じとかがなかったので、まあ、ちょっと個人的には結構良かったなというデバイスにな
ります。交換色っていう。はいはい。
交換色ですね。はい。まあ、そもそもね、要素技術の会社が、その、適宜作ってて大丈夫なのかっていう。その要素技術
そこはちょっとありますけど、
しないのかっていうのもあって、どんなもん作ってんだろうなと思ったら、やっぱりいいもん作ってたんで、そのあたりはすごいですね。やっぱその戦えると思ってるからこそ作ってんだろうなって感じですね。
うん、
はい、
まあ、そういうことでしょうね。自社でまあそもそも作っちゃう、
はい、体験できなかったんですけど、レノボがシンクリアリティ VRX っていう、これパスルーですかね、パスルー AR の、まあ、クエストプロみたいなデバイスを作っていて、まあ、こちらも、はい、いよいよ体験可能な状態になってます。ずっとまだ 横目に見ただけなんで、明日とかやってこようかなと思いますが、まあ、要はクエストプロとバイブ XR エリートみたいな感じでパッスルー のデバイスって増えてきて、まさにクエスト3もそれが入るっていう話なんですけど、ことバス型の AR 多分これからもっともっと増えていくんですよね。なので、うん、レノボの産業向け特化型とか、あとはちょっとこれも AW でアナウンスされてましたけど、 OPPO 中国のスマホとか出してるメーカーですね、はい、OPPO も、同じようなパスルー のデバイス出すって言ってたりとかもするので、ちょっとこのあたりはいろんなデバイスが出てくる予兆ということで、はい、
そうですね、クアルコムのメタのクエストプロ向けに作られたチップセットを搭載しているパッスルーというか、あのタイプの、パッスルー型の MR ヘッドセット、 VR 兼 MR ヘッドセットって今後、まあ、出てくるよって話はいくつかされてたので、その辺がこの後しばらく登場してくるんだろうなと、まあ、本当に公式で明言されたというか、
はい、そう
です
ね、
話もありますので、
そうあとですね、ちょっとこれはグラスそのものではないんですけど、この AWA のちょうど1週間ぐらい前に出てきて話題になってたやつが、結構ちゃんとブースデカデカ作ってしっかりと出てたんですよ。タイトフォンっていう会
社で、はい、あの AR ラップトップって名乗ってるところですね。
スペースポップって言ってます。は
スペーストップ
ラップトップラップじゃないと、もうスペースなんですよね。っていうので、まあ、知らない方向けに説明をすると、AR グラスとキーボードがセットになっているデバイス。あ、これ多分先週話してるか。先週話しましたね、この話、そういえば。はい。なので、AR グラスとキーボードだけみたいな状態。で、キーボードの中に、バッテリーとかプロセッサー入ってるんですけど、もう画面がない MacBook みたいなやつですね。はい。まあ、これで、エンディアルライトなんですけど、エンディアルライトをかけて、で、まあ、空間に浮かんでるディスプレイを見てパソコンができるよというですね、まあ、非常にそのアイディアとしては、まあ本当にその個人が遊ぶレベルでは出てましたけど、製品にした例っていうのはないですね。なので世界初だってもう歌っている、しかもなんかこうやってる様子がもうなんか今までにない絵面になるので、画面が目の前に何もないのに、そうキーボードがカタカタしてる状態ですからね。で、やつをやりま、やが結構鳴り物入りでやっぱ出てたんでやりました。
どうでした？
まあ良かったのかどうかっていうと、まあやっぱ日常使いするにはまだもうちょっとかかるだろうなとは思うんですけど、多分あれエンジェルとしばらくかけてなかったんでわかんないんですけど、いや結構ちゃんと文字が読めたんで、文字が読めたのと、あとですね、多分。ちょっとこれ AR グラス側の課題でもあるんですけど、結局その空間にディスプレイが固定できないと疲れるじゃないですか、
うん、
要はなんかディスプレイっていうか画面が表示されてるのに、なんかそれをガタガタ入れてたりしたら使い物にならないじゃないですか。で、はい、エンディアルライトってちょっとその辺のトラッキングって従来から弱いんですよね、デバイスとしては、うん、ただ、そこをちゃんと補正するボタンとかがキーボード側についてたりとか、
あとちょっとこの、それありがたいですね。
何かしらキーボードの方で認識させてるのかわからないんですけど、まあ、比較的安定してたんですね。なので、こう、ちょっとトラッキングが外れてね、なんかこう、目の前で見てる画面がどっか行っちゃうみたいな、なんかそういう感じのこととか、そのブルブルブルブル震えてるみたいなことはなかったんで、僕はまずはそのブラウザベースの OS だったので、モグラ VR のサイトを見てたんですけど、普通に記事は読めましたね、
うん、ああそこまでいけるんですね、はい、確かちょっと前に 0DOF っていう、ゼロドフって言っていいのかわからないんですけど、ブレが一切ない状態にできるっていう話はオフィシャルでしていて、設定変更とかで、エンディアルエアの方なんですけど、これはという話があったんで、まあ、その辺込みで乗っけてくるのかなと思ってたら、そんな感じになってた、
う
ん、
あそうかもしれないですね、まあ、はい、うん、まあ、ライトはね、シックスドフですけど、そんなにシックスドフの機能を多分フルに使わずに、まあ、エアー的に使わせてんじゃないかなとは思いますけどね。
そうですね、あれなら、むしろスペースドフというか、そのサイトフルなやつであれば、うん、エンディアルエアでいいはずなんで、基本的に。何らしくコメントしてるのかもしれないですね。まあ、いろ
いろ課題はまだまだあったと思うので、はい、正直、今すぐみんな買うみたいなね、そういうようなものではやっぱなかったとは思うんですけど、まあ、ちょっと未来だなというか、新しい感じのデバイスだなと、まあ、なんか単純にそのグラスがどうのこうのっていう話ではなくて、 このグラスプラスみたいな組み合わせってなんか意外とないなと思ってて、
そうですね、そのコンピューティングユニットみたいなものとかスマホにつなぎますみたいなのは分かりやすく出てくるけど、グラスプラスアルファで何かやらせるってそんなにたくさんあったかって言われるとっていう、
そうなんですよ、
話ですもんね、
そこは、はい、まあ物珍しいのと、まあ、あとはなんかそうですね、こう比較的その初動がうまく滑り出していくとやっぱアップデートとか、まあ、次のモデルとか、うん、
かけやすいですし、
あとはそのグラス側がね、エンジェルライトって結構前のモデルなんで、
結構
クリアリとか名前変わりましたけど、もう 4年ぐらい前じゃないですか、4年5年ぐらい前のデバイスになるので、うん、まあ、そこもねアップデートしたら全然変わるわけですしね、視野角とか解像度とか、はい、あとなんか重さ、
違うデバイスとして出てきてくれたりするタイミングで、まあ、どう変わってるかっていうところはちょっと気になりますね、うん、今後、
そうそうそう、なので、まあ、そういうのでも改善していくってことを考えると、まあ、第一歩としてそういうのを踏み出してるところがあったっていうのはね、結構面白い展開だなというふうには思います、うん、あれ安定したらぶっちゃけ欲しいですからね、だって
結構あの視野角とかはまだいろいろやりようあると思うんですけど、広くなればかなり使い手はあるんじゃないかなというふうには僕も思ってます、うん、あれは分かりやすい、うん、
ディスプレイね覗かれたくないし、
あとあの狭い、あれ多分飛行機とか新幹線での移動が多い人であれば、あの多ければ多いほどその人にとっては魅力的に映ると思うので、
そうそうそう、
あのタイプのデバイスって
そうなんですよ、ありかなって思っております、はい、はい、まあみたいなそんな感じの、はい、展示を見てきました、まあ、あとプラットフォーマーでいくと、まあ、あのクアルコムが、スナップドラゴンスペーシーズっていうプラットフォームを去年ぐらい結構力入れて展開をし始めていて、正直僕もあんまりスペーシーズなんだかよく分かんなかったんですけど、結構あの今回めちゃくちゃ力入れてブースの展開とか講演していたのと、あと結構ちゃんと説明を受けることができたので、ちょっとこのスナップドラゴンスペーシーズってプラットフォームが、今後多分存在感がどんどんこの業界の中で大きくなっていくなというのをちょっと感じました。ちょっとまあ詳細は今は、はい、はい、うん、
なんというか結構いろんなところで説明されてたり、うちの記事出してたりしますけど、なかなかこうなんていうか NVIDIA さんのオムニバースとかと一緒 でそれって結局何なのって言われると難しいみたいなとこないですか、あれって。
いや、そうなんですよ、僕はだからあの正直スナップドラゴンスペーシーズが何ですかって言われたらちょっと答えづらかったんですけど、まあ、ちょっと今回いろいろ見て、うん、なんとなくは分かりました。あの、まあ、結局は、数ある AR の SDK の一つですね、
うん、
でいろんなデバイスに対応していて、スマートフォンにも対応しているという、こういうあの一連の SDK になります。なので、あのスナップドラゴンスペーシーズっていうのは、開発者が実際に AR 開発をするときに、コンテンツ開発をするときに触るプラットフォームです、ね。
という位置づけなんです。
もうバリバリ推し進めてきていて、まあ、要は、スナップドラゴンスペーシーズいいよみたいな。はい、使うと、もうこのデバイスにも対応できちゃうし、スマホもいけるし、しかもスマホとデバイス連動もサクッとできちゃうよみたいな、そんな感じで落ちてきてますね、うん、
いや結構いろんなところのプラットフォームの人たちがあの中間に入るようなものっていう、まあ、それこそも本当プラットフォームとか SDK とかガンガン出してきてはいるんですけど、これからどう使ってもらうかっていうのは結構でかい課題になりそうというか、各社出してはいるんですけど、はい、っていう状況になってきてますね、
うん、
な
んか。そうですね、
どうやってみんなに使ってもらうかっていうのが課題になってきてる、まあ、当然イベントに出てくるのはそういう意識があるからだとは思うんですけれども、うんうん、
はい、
うん、結構これは何事業でもありますね、
まあ、ちょっとここのスワップドラゴンスペーシーズの読み解きはまた別の機会にでも結構あのたっぷり話すことができるかなというふうには思ってます、はい、まあ、そもそもねあのクアルコム自体が非常にこの業界では面白いというか暗躍しているというか、うん、
独特の、
はい、うん、すごい分かりにくいんですけど、うん、すごい戦略的な動きをしているので、まあ、そのあたりはちょっとどっかでねずっとあるんですよね、眠らせてる企画でクアルコム会をやろうかっていうのはあるわけなんですけど、またその時にでも話せたらいいかなと思ってます、はい、
結構こうしてみるとなんていうかコロナ禍と言っちゃって一言でまとめちゃうのもなんだかなって気はするんですけど、2020年以降やっぱり実物展示とか体験とかに行けなくなった行きづらくなった後でもきちんと、まあ、ハードウェアソフトウェア含めて、まあ、いろんなところがあのおしゃったりとかしましたけどちゃんと実直に進んでるんだなみたいなこう感想にはなりますってお話聞いて。
あ、そうですね、まあ、もちろんコロナはねブレーキになったと思いますし、その経営的に苦しい会社とかも多かったんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、ただその技術としてそこへのニーズがなくなったわけでもないですし、その何かが大きくこけたわけではないので、あの基本淡々とやってたところは淡々とやってるんですよね。だから事例もいっぱい作ってるし、あのハードウェアそれからソフトウェアともアップデートしているしみたいな感じで進んでいるので、まあ、そういう意味で僕はあの4年ぐらいこの AW 行けてなかったので、なんか久々に行くと、あ、なんか みんなこんな育ったのかみたいな、なんかその成長してるかみたいなね、やっぱりすごくありましたね。だからもう事例とかってもう山のように出てるわけですよ。結局今まで聞いたこともなかったような事例だったりとか、まあ、そういうのが増えているっていう意味でも、まあ、なんか停滞をしていた数年間ではなくて、まあ、着実にやる人たちはやっている、まあ、そういうなんかこうね、取り組みがいまいち進んでなかったり逆行してたりとかっていう感じではやっぱりないなというのは感じられるイベントでしたね、うん、まあ、まだ1日残ってるんであれなんですけど、はい、今のところはなんかそう思っています。やっぱり業界イベントってそういう意味ではいいなって思うんですよね。だからこう基本それをそのディスる人いないわけですよ。だからここでその AR なんかクソくらいだとかって言ったらやっぱりいないわけです、さすがに、
うんうんうん、
そこはみんな前に進んでて、で前に進んでる人たちは未だにこれだけいて、 でかい会社がめちゃくちゃすごい金と人を投入して相変わらず前にゴリゴリ押し進めててみたいな、でスタートアップはその中でもいろいろチャンスを掴もうとしててみたいな、やっぱその状態がちゃんとイベントに参加すると伝わってくるっていうのは、まあ、すごくいい場だなと思いますね。
やっぱフェス行くと盛り上がるみたいな話と全く同じでもあるんですよ、 あるんですよねこの辺は、
うんうんうん、まあこういうのと同じですね、はい、
いやすっかりあの日本国内でもあんまりやらなくなってしまったんで、見る機会もやらなくなってしまったのと、そもそもイベント自体に出展する人たちが減っちゃったんですよね。イベントが仮にあったとしても
そうです
ね、うんうん、特に海外からなんてなったりしたらっていう、はい、なんで、うん、いや今年はちょっといろいろまだ見たいですね、
うん、みたいな、いろいろちょっとね、伊沢さんも、はい、見に行ってください、海外含めてね、
はい、はい、ちなみにこれあの今回いろいろまた小津さん現地に行ってらっしゃる方もご紹介いただいたわけなんですけど、はいはい、やっぱり AR グラスとかスマートグラス系って、まあ、あの最終的な目標ってよく言われるのは、まあ、本当にメガネ型の中に全部収まってる状態、メガネのつるの中に全部収まってる状態とは言われるんですが、なんだかんだあの実践的なラインで考えると外付け型ばっかりになると、外付け型がまず第一世代になると思うんですけど、未製品というかもっと大きい、まあ、特にエンリアルエアとかそういう状態になってるんですが、今回もやっぱりそういう空気でした。
あ、基本は聞きますね、まあ、出ていたデバイスって大体が、有線接続型の透過型 AR グラスか一体型のパスツル AR のどっちかです。今一体型パスツル AR は要はクエストプロおよびそれに類似のものたちなので、あの結局ちょっと交通員ですよね。だからバッテリーも乗っけられるし、プロセッサーも乗っけられるよねっていう感じですけど、ただ小型のエアルグラスの方は小型軽量に向かうので、まあ、その部分はさっきのそのディジレンズアルゴ以外は基本的にはもうあの有線接続で、もうできるだけそのデバイス自体はちっちゃくして、もうメガネサイズにしていくよっていうのは、まあ、今のところの路線かなって思いますね。
どう使ってもらうかっていうところと、やっぱりその、うん、何でしょうね、ユースケースというか使われるシーン、まあ、1日すいません 1日中つけるんであれば当然バッテリーは長期間持たないといけないけど、業務用とかでちょっと使うだけとか、まあ、1日1時間とかだったらまあ全然持つだろうみたいな判断とかあるとは思うんですけど、どこのライン狙うかで、まあ、全然見え方違うんでしょうね、そこは。
うん、そうですね、うん、まあ、ただ AR ってやっぱその産業に関してはやっぱ一定程度こう勝ち筋というかそのニーズが掘られているので、うん、まあ、そういう意味でその、まあ、もう直接現場で使うんだったらこうだったら買いますっていう、まあ、そういうそのフィードバックとそれに合わせたハードウェア設計みたいなのがすごい進んでる領域かなと思うんです。なので、うん、あのやっぱそこって あの強いなと思います、やっぱ見てて。なんかあんまりにもこうなんか無謀なそのチャレンジをしてるっていうよりは、あの特に産業系をメインにしたあのデバイス開発をしてる人たちっていうのは、やっぱ一定程度同じようなところに収束していくっていうのはやっぱありますよね。
やっぱりそこはなんとなくこうみんなで、なんでしょうね、なんかどこから突然新しいとか、もう完全に真新しいものがボンと出てくるっていう感じではやっぱなさそうっていうのはありますね。なんとなくこうこの外付け型みたいなのもそれこそ数年前から
ありますか、ね、まあ、なさそうなんですけど、そのちょっとそこをなんかある意味なんかこう殻を破ろうとするみたいな、そういう動きっていうのはとはいえこう何社も出てると見受けられるんですよ。
うん、
だもうそのみんながそういうこう同じ形式に揃うようでいて、なんかもうちょっと先に行こうとする人たちみたいなそんなイメージ、それはもう始まってるかなと思いますね。まあ、ちょっとあの今回は時間も長くなっちゃってるんであんま話さないですけど、多分 XDR が今回発表したあの Beam っていうデバイスとかはちょっとその AR グラスの外付けではあるんですけれども、ちょっとこれまでとは違うステージに持ってこうとしている感じはありますね。まあ、ちょっと個別取材もして本人たちは言ってたんですけど、はい、っていうちょっと印象は受けましたね。まあ、そこはなんか同じ AR グラスを作ってる人たちでも、そのある意味こう失敗もしながら自分たちこそが切り開くっていうタイプの人と、まあ、比較的フォローしていくタイプの人たち、後からついていく人たちっていうのが、あのなんかこう先端を走ってるテックスタートアップの中でもちょっと分かれてるんだろうなっていうのはちょっと思います。うん、
ありがとうございます。あとはあのやっぱりバズワード化しているものって今回だと、まあ、当然メタバースっていうのは2020年ぐらいとか21年ぐらいからずっと言われてるわけですけど、やっぱりジェネリティブ AI だったんですか、今回はチャット GPT とか。
メタバースとか Web3 もちゃんといますよ、そこはあのやってる人たちちゃんと出してますし、あのワードとしても消えてるわけでもなく、あのちゃんとあの9個あるうち の, あのセッションのテーマ軸の一つちゃんと Web3 っていうのもありますんで、まあ、そういう意味ではあの、まあ、バズワードをもうバズとして捉えずに、もうあの実直に捉えていくっていう方向はある中で、じゃあ多分今までよりも圧倒的にその皆さんが強調するようになっているのは、まあもう当然これは AI だと思います、ね、うん、AI を組み合わせてみたいな話っていうのはちょっと前よりも明らかに強調されているなというふうには思います。まあそれはあのもう場所がね、シリコンバレーという場所で開催をされていて、当然シリコンバレーってすごいスタートアップとあの投資家のエコシステムがある場所なので、まあ今あのアメリカ経済が、ね、冷え込んでいる中で、唯一その投資家が非常に興味を持っているのが生成 AI 分野だというふうにもう口々に言われてますので、まあ、やっぱそこは言うんじゃないかなって、まあ、少なくとも AI が自分たちのビジネス絡んでるぞっていうのは当然みんな言っていきたいんだろうなっていうのはありますよね。
ありがとうございます。そういう感じなんですね今。
うん、
うん、
まあちょっとね、アメリカの方はあの銀行潰れてますからね、実際に。
あ、まあ、なくなってますからね、SVB か、ちょっと前なくなったのは。
と、あ、そうですね、はい、シリコンバレーバンクと、あともう一社、はい、あの潰れてますので、まあ、ちょっとあの日本よりはそのあたり の, あの、特にスタートアップの調達の投資家と の, あの関係性というところでの、いわゆる冷え込みっていうのの警戒感っていうのは、すごい強いと思います。
というのは確かにありますね。まあ、そんな状況で AWE、こういうイベントをなんというかこう分かりやすくラップするのは結構難しいですね。かなりいろんな要素があるっていう話になるので、
うん、っていうのと、あとあのこれはね、手前嘘ですいませんという感じなんですけど、一応あのモグラではこの AWE の報告会と、あとあの、まあ、まさに今だと翌週なんですが、多分配信される頃にはもう明日だと思うんですけど、あの6月6日の2時ぐらいから始まるアップルの WWDC ですね。でこちらはあの僕は入れないので、まあ、代わりにうちでもライターをしてくれているテクジャーナリストの西田宗近さんが入れますので、西田さんが多分その現場にいて、そして触ってくるはずなんで、何かが出れば、まあ、それの報告会というのをですね、6月12日に僕らでは開催予定ですので、まあ、なんかそのなんかそこで AWE で分かったなんかその全体のトレンドみたいな話の本当にまとめ、 キーワードがいくつかあったと思いますみたいな、あのそういう感じのまとめはちょっとそちらのまず報告会でして、まあ、そこからまあ記事とかで出していけたらいいのかなというふうに思っています。まだあの半分見てないんでね、あの結論付けられないっていう状態でちょっと単発的に感想を言っちゃいました。
というわけでこちらの改めて後ほどまとめたりとかこうどうだったのかっていう話についてはまあ報告会の方で、まあ多分これあの記事の記事じゃないこのあのポッドキャストの下のページの方に有料のあの PTX の URL があるんで、まあもしよろしければ確かオンラインもあるんですよね今回も、はい、
オンラインよろしければ、オンラインですね、オンライン配信ですね、基本的には
オンライン配信ですね、はい、オフラインイベントオンラインと、オンライン配信がありますっていう、
いやオフラインあオンライン配信だけです。
あ、オンライン配信だけなんですね、これ。はい。
オンライン配信だけの人も。はい。
ということで、今回はそんな感じでいきたいと思います。はい。
はい。
というわけで、皆様よろしくお願いいたします。まあ、改めて今回は、まあ、ちょっと冒頭ではクエスト3の話、バーっとしちゃいましたけど、AWE2023 どうですかという話でございましたと。はい。はい、というわけで、なんか、ちょっと最近
あの、最後の締めに入る前に、はい。はい、入る前に、はい、あの、これね、前回飛ばしたんですよ、実は我々。前々回言えたのに。うん、あのエンディングね、あのこれから必ず言っていくのがありまして、あのこちらをねポッドキャストモグラジオを聞いてくださった方で感想とか質問がある方はぜひ SNS、まあ、Twitter ですね、 Twitter にハッシュタグモグラジオで、ラジオがカタカナですね、あのぜひ投稿いただければというのと、あとは各種プラットフォーム、ポッドキャストプラットフォームですね、あとまああの YouTube でも配信してますけれども、まあ、いいねだったりとかチャンネル登録できますので、ぜひいいなと思った方は継続して聞いていただければなと。ハートマークタップするだけなんでよろしくお願いします。
はい、というわけでよろしくお願いいたします。ということで、今回の第118回のですね、はい、モグラジオここまでとなります。パーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長のスンクボでお送りしました。
今あのはい言ってからこう編集長のすんこをお送りしました戻ってくるまでにこう間が普段より長いということでですね、あの AWE を今感じております。
太平洋を感じてください。
太平洋の、ね、広さを感じております。というわけで皆さん今週もありがとうございました。また来週、バイバイ、
はい、バイバイ。